こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日のテーマは、私たちの誰もが健康のバロメーターにしている体温です。リスナーのあなたも、体温計が37度前後を示していると、今日も平熱、大丈夫だなって、なんとなく安心しますよね。でも、それって本当にそうでしょうか？今回私たちが深く掘り下げていく安山大学の研究レポートは、その常識に待ったをかけてるんです。今回のミッションはですね、なぜ体温37度という数字だけでは安全と言い切れないのか、その裏に隠された体の仕組みを解き明かすこと。特に生まれたばかりの赤ちゃんや妊婦さんにとって、この体温の管理がいかに繊細で、そして重要か、資料をもとにじっくり探っていきましょう。
へえ、ここで一つ面白い視点を加えると、私たちは高温動物ですけど、その高温っていう言葉が、もしかしたら少し誤解を生んでいるかもしれないんですね。これは常に体温がカチッと37度に固定されてるっていう状態を指すわけではないんです。むしろ今回の話の核心は、体の中心、つまり脳とか心臓の温度と手足のような末端の温度、この2つの温度差とそのバランスにある、ここに注目することが健康を理解する上で非常に重要になってくるわけです。
中心と末端の温度差ですか。なるほど。では早速その核心に迫っていきましょうか。まず資料に書かれていた本当に驚くべき事例からなんですけど、生まれたばかりの赤ちゃんの脳、つまり中枢の体温はちゃんと37度ある。なのに足の裏、つまり末梢の体温を測ってみると30度以下だった、なんてことがあるそうなんです。同じ体の中で7度以上も温度差が違うなんてことありえるんですね。
そうなんです。資料ではこれを分かりやすく新生児の冷え症と呼んでるんですね。これって単に冷たいっていうだけじゃなくて、手足の血管がずっと縮みっぱなしになってるっていうサインなんです。自律神経で言えば、体を戦闘モードにするというか、緊張させる交感神経が働き続けてる状態を示しています。
足が冷たいというのは分かりますけど、それ自体がなぜそんなに危険なんですか？
単に不快なだけじゃない、何か別の問題が起きてるっていうことでしょうか？
まさにそこが重要なポイントです。手足の血管が縮み続けるっていうことは、そこから先の血流が滞ってるっていうことじゃないですか。
ええ。
その影響は手足だけにとどまらない。血流は全身を巡ってますから、最終的には消化管とか腎臓、肝臓といった生命維持に不可欠な臓器への血流まで悪化させてしまう可能性がある、と資料はそう指摘してるんです。つまり、中心の体温が37度でも、体の中では重大な問題が進行しているかもしれない。決して健康な状態とは言えないというわけです。
なるほど。末端の冷えは全身への危険信号っていうわけですね。
しかも資料を読み進めると、逆のパターンも同じくらい危険だと警告されてて、これがまた怖いんですよね。赤ちゃんが寒いんじゃないかって心配して、良かれと思って厚着させすぎると、今度は末梢の血管が拡張しっぱなしになる。これはリラックスさせる副交感神経が優位な状態ですね。
ええ。そしてここが本当に注意すべき点なんですけど、脳、つまり中心、それから足、末梢、そして衣服に包まれた皮膚の表面温度、この3つの場所の温度が全部仲良く37度になった時、これが実は最も危険な衣服内熱中症という状態に陥ることがあると。
そしてこれが乳幼児突然死症候群、いわゆるシッズの一因になりうると書かれているんですよね。温めすぎが命に関わるリスクになるなんてちょっと信じがたいです。
シッツのメカニズムについて、この資料は非常に重要な視点を提示してるんです。一般的には原因不明の病気って捉えられがちですけど、
はい、そうですね。
資料の中ではこれを病気ではなく、体温調節の過程で起こる事故だと位置づけてるんです。
え、事故ですか？病気ではなく、それはどういうことでしょう？
つまりですね、着せすぎとかで体温が上がりすぎた時、体は必死に熱を逃がそうとしますよね。その正常な体温調節機能、例えば熱を放出するために全身の血管を広げたり、熱を作るのをやめたりする働きが何かの拍子で過剰に働いてしまう。その結果として呼吸をコントロールしている中枢が抑制されたり、心臓の機能に異常をきたしたりしてしまう。
体を守るためのシステムが結果的に命を脅かす事故を引き起こすという見方ですね。
はあ、体を守るための機能が裏目に出るなんて。つまり中心が37度でも末端が冷えすぎててもダメ。逆に 温まりすぎていてもダメで、そのバランスが崩れること自体がとてつもないリスクをはらんでいるということなんですね。
おっしゃる通りです。本当の意味で健康な高温状態っていうのは、中心が37度であることに加えて、末梢の血管が外部の環境とか体内の状況に応じてしなやかに収縮と拡張をリズミカルに繰り返している、そういう動的なバランスが取れた状態を指すのです。
なるほど、中心と末端の温度差が問題なんですね。でもそもそもなぜそんな危険な状態が生まれてしまうんでしょう。体の仕組み自体に何か根本的なちょっと厄介な特性があるように思えるんですが。
いい質問ですね。まさにそこがこの資料が最も重要だと指摘している部分です。それは自律神経は生命の安全、つまり呼吸や循環よりも体温を37度に保つことを最優先するという事実です。
え、待ってください。それはつまり私たちの体は息をしたり心臓を動かしたりすることよりも37度という温度を選ぶと、まるで融通の効かないサーモスタットみたいですね。自分の命より設定温度が大事だなんて、にわかには信じがたいです。
衝撃的ですよね。ですが体がそういうふうに、まあ、プログラムされているようなんです。具体的に赤ちゃんが生まれる瞬間を想像してみてください。お母さんの中、子宮は約38度という暖かい環境です。そこから一気に寒い分娩室、資料によればだいたい25度前後の世界に生まれてくる。温度差が13度、大人でも真夏からいきなり冷蔵庫に入るようなものですね。
まさに。当然赤ちゃんの体は急激な低体温に陥ります。この時体はどうするか、もうなりふり構わず熱を作ろうとします。これを散熱更新と言いますが、この散熱活動にはエネルギー源として体内に蓄えられた糖分がものすごい勢いで消費されることになります。
糖分がものすごい勢いで消費される、その結果一体何が起こるんでしょう。
血糖値が急激に下がってしまう、つまり低血糖症を引き起こすリスクが著しく高まるんです。そしてここからが本当に重要なんですが、資料はこの新生児期の低血糖症が脳の発達に深刻な影響を及ぼして、発達障害の危険因子になりうると強く示唆しているんです。
低血糖が脳の発達にまで。これまで生まれてすぐは体温が下がるのが当たり前っていうある種の生理的な現象として見過ごされてきたことが、実は発達障害の増加という現代的な課題につながっているかもしれないという指摘ですね。これは周産期医療の常識を根底から揺るがすような話に聞こえます。
まさに。一連の流れを整理するとこうなります。まず急激な寒冷刺激という外部要因がある。
はい。
それに対して自律神経が体温維持を最優先して散熱を始める。そのためにエネルギー源である糖を大量に消費する。結果として低血糖症に陥る。そして脳の唯一のエネルギー源である糖が不足することで脳の発達に影響が出る可能性がある。この負の連鎖をどこかで断ち切らなくてはならないというのが資料の主張の核心部分といえますね。
生命維持より体温維持、私たちの体に備わったある意味で非常ともいえる優先順位がこうしたリスクを生み出していたんですね。
そういうことです。体が不快な環境に置かれた時、まず生きることそのものより37度という設定温度を守ることに全力を尽くしてしまう。この自律神経のある種頑固な特性を理解することが多くの問題の根源を解き明かす鍵になると資料は訴えているわけです。
そしてこの冷えの問題は何も赤ちゃんに限った話ではないというのも興味深い点でした。資料によると、日本の妊婦さんのおよそ半数が冷え症で、それが妊娠高血圧症とか胎盤早期剥離、さらには低出生体重時の増加と無関係ではないと指摘されています。
妊婦さんの冷え症もメカニズムは新生児と全く同じで、血流の問題なんです。末梢血管が収縮することで、当然子宮や胎盤への血流量も減少してしまう。これが胎児のスカナカナ発育を妨げる可能性があるわけです。
資料の中に高齢出産で低出生体重時が増える傾向について非常に面白い考察がありましたよね。年齢そのものというより高齢者ほど冷え症の人が多いからではないかと。
ええ、一般的に高齢出産のリスクっていうと卵子の老化なんかが原因として語られがちですけど、この資料は冷えという改善可能な要因に光を当ててるんです。年齢という変えられない要素じゃなくて、 血流というフィジカルな問題として捉え直すことで、新たな対策の道筋が見えてくるというわけです。
なるほど。では、その具体的な対策について見ていきましょうか。どうすればこの負の連鎖を断ち切れるのか。まずは新生児への対策からですね。
はい。資料が非常に強く推奨しているのが、お温めるケアです。やり方は驚くほどシンプルで、出生直後の2時間、赤ちゃんを34度に設定した保育器で管理する。ただそれだけです。
たった2時間で。ですか。親としては本当に良かれと思っていろいろ着せたり、逆に薄着にしたり、毎日が試行錯誤ですけど、こんなに明確な指針があるのは心強いですね。その効果はどれほどのものなんですか？
絶大です。このケアを行うことで、新生児の冷え性を防ぎ、先ほど問題になった低血糖や重症の黄疸をほぼ完全に予防できると報告されています。結果的に NICU、つまり新生児集中治療室への搬送率も劇的に下がるそうです。これは赤ちゃんの健康はもちろん、医療リソースの観点からも非常に大きな意味を持ちますね。
ほぼ完全に予防できるというのはすごいですね。体が快適な環境に置かれることで、自律神経が体温を維持せようっていう緊急タスクからようやく解放されて、呼吸や消化といった本来やるべき生命維持活動に集中できるようになるということなんでしょうか。
まさにその通りです。このケアで目指しているのは、先ほども触れた本当の意味での高温状態を体の外からサポートしてあげることなんです。総裁の血管が縮みっぱなしでも開きっぱなしでもなく、収縮と拡張をリズミカルに繰り返せる状態。このバランスが取れると、赤ちゃんの消化機能も安定して、ミルクの嘔吐がなくなるといった副次的な効果も報告されています。
では、妊婦さんへの対策はどうでしょうか？
こちらも具体的な方法が挙げられています。水中散歩です。
水中散歩。プールで歩くということですね。なぜそれが特に効果的なんでしょう？ただウォーキングするのとは違うんですか？
はい、違いますね。水の中では全身に水圧がかかるじゃないですか。
ええ。
特に下半身にかかる水圧がポンプみたいに働いて、足に滞りがちな血液を心臓へと押し戻し手助けをしてくれるんです。これにより全身の血行が劇的に改善します。冷え性はもちろん、頭痛や肩こり、むくみといった妊婦さん特有のマイナートラブルも緩和される効果が期待できるとされています。水の浮力が体への負担を減らしてくれるので、お腹が大きくなっても安全に取り組める理想的な運動だと言えるでしょう。
なるほど。水圧がポイントなんですね。新生児には温めるケア、妊婦さんには水中散歩。アプローチは違えど、どちらも血流を改善して体の末端まで温めるという点で共通しているわけですね。
その通りです。睡眠をしっかりとるという基本に加えて、こうしたケアや運動を取り入れることが冷え性を改善し、さまざまなリスクを未然に防ぐ鍵になるというのが資料の提言です。
それでは今回の話をまとめていきましょうか。まず、体温計が示す37度という中心部の数字だけで安心するのは早計で、手足が冷えていないかといった末梢の温度とのバランスを見ることが非常に重要だということでした。
ええ、そして私たちの体の司令塔でなる自律神経が、時として呼吸や循環といった生命維持そのものよりも体温を37度に保つことを優先して働くことがあるという、ちょっと怖いけれども知っておくべき事実がありましたね。
この多くの人が体質だと思って見過ごしがちな冷えという現象が、実は新生児の低血糖や発達障害のリスク、妊婦さんの合併症といった、これまで原因が複雑だと考えられてきた問題の非常に重要な根っこになっている可能性があるわけですね。
そうです。資料は一貫して、冷え性を単なる個人の体質の問題として片付けるのではなく、予防医局が真剣に取り組むべき対象として捉え直すべきだと主張しています。特に新しい命が誕生する周産期医療の現場で、この体温の科学という視点を取り入れるだけで、多くの病気や障害が未然に防げるかもしれない。これは本当に大きな提言だと思います。
さて、最後にこれを聞いているあなたに少し考えてみてほしいことがあります。今回の話は主に新生児と妊婦さんに焦点が当てられていました。ですが、冷えは万病のもとという昔から言い伝えられてきた言葉が、もし今回見てきたような科学的な根拠を持つものだとしたら、私たち大人が日常的に感じているさまざまな不調、例えばなんとなく続く消化不良やしつこい肩こり、 寝つきの悪さ、あるいはもっと深刻な病気も、実は体が発している中心と末端の体温バランスが乱れていますよという切実なサインなのかもしれない。あなたの体は今どんなサインを送っているでしょうか。